イカと
リナリと
オケイの
いかがわしいレイディオ。
遅くなってごめんね。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はいです。ちょっとだけ収録 が、遅くなりました。
はい、そうですね。9月前半に出せてないんで急いで出しましょう。
はい、はい、9月前半回を9月の後半に撮っています。
ギリギリ
そう、俺たちのマイルールなんてね、そんな、はい、破ってもいいねんけど、
まあ決めてないけどね、
月に2回って感じだったんでちょっとね立て込みます。
いや、もしかしたら、うん、寂しいって思ってくれてる人が一人でも存在していたら、はい、僕たちは嬉しく存じ上げ立て祭り候
嬉しく感じてもええけどごめんなさいも同時に感じなきゃならない。
確かにそうですね、ごめんなさいで候で
ございます。はい、待っていただいてかもしれません。は
い、いろんなとこに行ってました。リニョリじゃない。
えなんでいきなりリニョリを名乗ったの。
怖っ。怖っ。じゃあ俺イカやるな。
いや、じゃあ私 OK。 俺なんでリニョリって言ったやろ。え、ちょっとごめんね。え、イカです。
はい。いろんなとこに行ってたイカさんです。はい。
私何歳に見えるリニョリです。
わあ、めんどくさ。はい、キュートアグレッション OK です。
キュートアグレッション、
キュートアグレッションという言葉ご存知ないですか。
可愛いってこと
では、うん、そこから始まる言葉なんですけど、
ああ、キュートって可愛いでしょ。でアグレッションって何やろ、あのアクティブみたいなこと。
ね、じゃあ、じゃあ予想してみてください。キュートアグレッションとは何か。
私可愛いって言ってくる鬱陶しい女の子。
はい、ユンさんは。
あ、そうだね、なんかすごいアグレッシブな。アグレッシブな幼児。
ああ、なるほどね。
ああ、そっちのキュート。
キュートアグレッションというのは、
はい、
可愛いものを目の前にした時に、
うん、
食べちゃいたいって思う気持ち。
なるほど、なるほど。
すごい可愛いがもう止められなくなるみたいな。
だから、あの猫吸いとかさ、
あ
れもキュートアグレッションの一部らしいねんけど、
はい、
まあ、猫とかが可愛いでちゅねーガボみたいな、頭耳かじるみたいな、
はいはいはい、
っていうのがキュートアグレッション
やるね
なんですけど、まあそれを、まあ、自分の子供とかもね、やっぱり可愛いねーで目に入れても痛くないねガボってなるようなのを、まあ、あのやっぱあるじゃないですか、うん、
はい、
っていうことに対して名前がついてることに最近ちょっとあの驚きをしました、OK、ということで
調べた。
いや、なんか、テレビかなんか見てた時に、うん、そういうのキュートアグレッションって呼ぶよというのを見かけて、やってるわってなって、まあ、他にもね、その、うん、いろんなあるある、世の中のあるあるって名前がついてるものも多くって、
は
いはい、まあ、
あ
のやってはいけないって言われたものほどやりたくなるカリギュラ効果とか、
カリギュラ効果、あるある、あ、
天井のシミが人の顔に見るシミュラクラ現象とか、
シミュラクラ現象、
そう、そういうなんかこうよく名前、うん、あるあるだったはずのものに名前がついてるやつ、
あ、おもろいね、
そう、
まあそんなボードゲームもありましたけどね、
そう、だからそういうのもね結構あの、うん、調べたいなと思って調べてたけど、はいはい、
うん、
あのいくら調べてもクイズノックのあのこれの名前は何でしょうで、あのパンの袋を止めてる、
あ
の
変
な門みたいな感じのやつとか、
パンクロージャーね、
そう、パンクロージャー、そう、
パンクロージャー
とか、うん、お釣りを渡す時とかに使ってるあの青いやつね、
何だっけ、
カルトンですね、
ミルトンみたいな名前を
とかっていうのが、あのずっとクイズノックが検索の邪魔をしてくるってなって、
あ、せやろな。
そう、
まあ、確かにそれ覚えてても何の役に立つねんと、クイズぐらいにしか役立たへんやろ、
クイズで使えるでしょうよ。
ね、けどカルトンにやりってできるもんね。
できる、はい、
ああ、じゃあキュートアグレッション萌えみたいなもん、
強めの萌えですね。
ああ確かに確かに。
ああなるほどね、
そう、衝動を伴う萌えです
ね。あ、赤ちゃんの手とかね、なんかこう可愛い、ちっちゃいし口に入りそうやから食べたいな、
あ、ほっぺとかかじりたくなるよね、
うん、ほんでリニョリは毎自称キュートアグレッションな話する。
いや私最近ね、平日暇な時に、
うんうん、
掃除に行ってるんですよ、
はい、
掃除のアルバイト
し
てて、
はいはいはいはい、
で
家事手伝い的なね、
家事手伝いなんですよ、うん、そのなんか、はいはい、派遣で、
うんうんうん、
で今日はおばあさんの家に掃除に、
うん、
おばあさんの家に掃除に、
う
ん、
あ、
行ったりにより
楽しみやな。
おじいさんは芝刈り行ってたんかな。
りにょりのおばあさんネタ鉄板。
ハードル上げてるやん。
いやいや、はい、
行ったんですけど、うん、そしたらそこのおばあさんがもう帰り際にですね、私何歳に見えるって聞いてきたんですよ。
おばあさんに言われるパターンね。
そう、いやもう若い人でもめんどくさいね、最近聞かないよね。
まあそうね、
高校でも聞かない、
聞かないね。
確かにね、おばあちゃんって50から110ぐらいまで振り幅あ分からんや、分からんや、
上の幅広かったな、うん、
でも、うん、まあね、私の母親の年齢とかを考えて、まあ、5個、まあ、8個ぐらいかな、
うんうんうん、
まあちょっと若く言うたら68歳ですか、
うん、
もうちょっと低くから68歳ですか、うん、って聞いたら、うん、元気に見えるけどって、まあまあ、まだまだ元気なんやけど75歳なのって
言って、あぶね
え私の心の中の粗品が打倒って言ってました。
一言打倒と突っ込めると
、もうめちゃめちゃ75歳に見える75歳おばあちゃんだったので、
まあ、正解はね語ってない、7歳マイナぐらいがちょうど喜ばれるみたいな。
そうなんですよ、うん、まあ、そういう正解を引きましたが、うん、めんどくさい。
確かに女性だけでなくも男性からでもですけど、うん、何歳に見えるかはね、あれはパワハラですよ。
難しい、あの、はい、気使って言った上に、え、見えないですねって言わないといけないってい う、
そう、その 対応を強制されるパワーハラスメントです。
そう、妙齢の女性に、うん、その自分のことそう言ってもらって若返るみたいな、はい、なんかそういうデトックスみたいなとこあるんじゃない。
それは俺らから吸い取ってるやん。
いや吸い取るやろそりゃ、どっからでも吸い取るやろに。
やめてください、
正規をだよね。はい、は
い、でいろんなとこに行ってたりのりさん。
いや調子が悪いね。ボドゲ大祭行ってきました。
おお、
はい、御殿場です。
静岡、
今のとこ解禁症、うん、あのずっとクレーブラッドさんで働いてます。
何回目ボドゲ
タ？3回目です。
あ、3回目なん
です、うんうんうん、であの今回もクレーブラッドさん、
はい、
あの、うん、働かさせていただいて、
クレーブラッドスタッフの以下として、
もう子供がまた多い。
あ、まあもともとね、去年行った時もあそこはファミリー連れ多いねって話をしてたけどね、
その、うん、地域のその、御殿場って、ね、静岡のところなんですけど、うん、そこの地域の小学校に無料券を配布するというか、うん、招待券の形で配布してるんで、
はいはい
はい、もう家族連れが、全然知らん家族連れが来るんですよ。
ボードゲーム普段やらない、
うん、そうかね。だから多分ボードゲーム大祭じゃなかったらこの感じはないと思うんですよね、その、ここまで、あの、知らないけどなんかやってはるから来てみましたみたいな、
ゲームまではありえへんわな。
そう、ボードゲームご存知なんですか？いや全然わかんなくて、
全然わかんなくて。
だってうち我が家でもやっぱり地域の、うん、あのお祭りとかタダで配られてたら一旦とりあえず行くかって
なる。そうやな、チラシ入ってたら行くかってなる。
でその盛り上がりがそのボードゲーム大祭ではすごいいい雰囲気になるわけですね。もうお子様からやっぱ、それであの大祭の時に発表するサークルというかその企業さんも多いのよ、うんうん、
確かに
新作を。だからそういうのを目指してちゃんと来てくれる人もいるし、うんうん、けど基本的にはあのお泊まりイベントなんですよ、ボードゲーム大祭っていうの
が。
土日でやって、そこのホテルとか、うん、そのコテージとかに泊まって、それでこう 連続で2日間やるっていうイベントなんで、うんうんうん、その、すごいいろんな有名な方、ボードゲーム界で有名な方がわって集まるから、
確かに、
もうホテル内ですれ違うんですよね。あこう、
そうだよね、
あ、田中間さんやとか、
あ、なるほどね、
そもう、や、あ、平さんもおるわとか、その本当にこう有名人がおるから、
はい、
ほんで そこでも
う、じゃあ、その瞬間に御殿場爆破されたら、
ああの
日本のボードゲームシーンが終わります、
はい、終わります。
そうですね、半分になります。そこに集結するんで。それはビッグサイトも同じ話やから。
確かに確
かに、うん、もうすごい、あのみんなほんでこう泊まりやから、
はい、
帰ってきて帰ってきてみたいなんじゃないから、
うん、
もう余裕があるのよ。
そうだね、
うん、
時間の余裕が。
夜もこんな豪華メンバーがもう同時にもう一斉に遊んでるから、
うん、
そうやね、もう、うん、場所開放してその
そう
私有会じゃなくてそのボードゲームで遊ぶ会みたいなのが開かれてるもんね。
でこう、1日目が、600人ぐらいで、うん、2日目が400人ぐらいやってんけど、うん、そんな人数なんぐらい人はいっぱい来てくれてて、うん、それでこう僕クレブラッドさんやったんですけど、
うん、
そのいつも子供が喜ぶゲームを 私有させるっていう、
は
い、
確かにもうさその子供に配ってるのの、 その受け皿は本当クレーブラッドやっていうぐらいじゃない
ですか、うん、そうでクレーブラッドさんでこ前回はバウンスオフデュエルってい う、 こうピンポン玉飛ばすやつやってるけど、今回は本当におもちゃ、アスレチックランドゲーム、
アクション
知ってます？
知らないです。
あ、おけいさんの年代で知らない。
アスレチックランドゲームご存じ上げないですね。
え、時間が迫る気は焦る。
その歌聞いたことある。
え、 そんなはずではなかったに。
アスレチック
ランドゲームって
なんかあの営業さんが焦ってる時に時間が迫る気が焦るって歌ってて、
それじゃ CM 見たわけじゃなくて、
そう、あ、なその僕が子供の頃に出てたゲームなんです
。いかが子供の頃には俺は生まれてないよ。
そうな、でそれがリメイクされて、はいはい、今の綺麗なというか、まあ、あの完全リメイクですわ、
はいはいはい、
うん、でそれやっぱ子供とか珍しいから、うん、めちゃめちゃ遊ぶ。めちゃめちゃ遊ぶ。
もうどんなアスレチックをさせられるのそれは。
そのパチンコ玉よりちょっと大きいぐらいの金玉を置いて、それであのもうアナログなボタンを押すとどっかのがピョコピョコって動いて、うん、そこであの玉を落とさないようにクリア
してるわ。
言われたらわかるよ、
ね、それね、うん、あれ、おのころであったわ。
あおのころに置いてた。
おのころだったと思う、
うんうんうん、
かどっかで子供を遊ばせられる空間で、
うん、はいはいはい、
置いてたわ。
あ、ほんとやるで、ずっとやる。
はいはいはい、なんかイライラ棒みたいなステージやらされたりするやつやろ。
だから勝った方がいいと思う。ずっとやる。
すごい、まあ、4歳ぐらい4、5歳の子
だから、そのちょっとやったら変わってねができひんねん。もうクリアさせなあかんから、あもうちょっと落ちたら、あ、こっからでいいよ、こっからでであのコンティニューさせたりして。
何台持ってんでたの。
1台
1個か。
足りねえ。
あともう一個、その玉の中に、うん、その、その小さい銀玉が走るレールがあって、その回したらうまく迷路になってて、うん、ゴールまで行くっていう、そういう
おもちゃ。昔からあるよね、それも、うん、
それも1個ポンって置いてて、
それ無限にやるよね。
無限にやるし、アスレチックランドゲームされたな、しんどかった。
まあ、大人の子さ、見守るにはちょっと暇すぎるよ。
ちょっと虚無かな。
虚無やな。
入り口入ってくるやん、もううちやん、クレブラットやん。だから見てすぐこう来るのよ。
はいはいはい。
けど誰かがやってんのよ。はいはい、で取り合いなのよ。ギャーってなる。
なるやろな。
ギャーってなって、ギャー、こっちもギャーですよ。
それを仲裁するっていうことをずっとやってたんだ。
う
ん
う
ん、
そう、そりゃもうあれですよ。めっちゃ働いたよ。
お疲れ様です。
いつもボードゲーム大会ヘトヘトになるの。けどまあ今のところ俺ぐらいしかできない。それで隣にあの GP さん
はいはいはい
がいて、今回そこも銀玉をその窓に貼り付け、うん、レールを貼り付けて、あの玉動かし、玉落としたらこうそのレールにこう沿って落ちていくっていうのが最近出て、それの私有もあったり
して。なるほど、欲しいなと思ってるんよね。
あれいいと思うわ、めちゃめちゃ遊べる、う
ん、あ、窓とかに貼り付けれる。
そうそうそう、あの
吸盤
なんかね、あの、なんか両面テープみたいなやつやねんけど、うんうんうん、そのちゃんとその吸い付くようになってる、
粘着性のちょっとあるプラスチックみたいな感じ、
うんうんうん、多分細かい気泡が入ってるタイプの、はい、だから、はいはいはい、あの窓とかそういう平べったいところにひっつく引っ掛けがあって、それでそこにレール作って、
あ、
うん、え、安くで売ってたの。
買おうか。
セット7000円とかで出てはったから、あの拡張セットがあるのよ、
はいはいはい、
そのループとか。
そうそう、だから全部揃えようと思うと、まあ、子供のおもちゃにしたら高いけど、はいはい、ぐらいの感じ
けど、かなりチーク方向の、
うんうんうんうん、
だからクレブラッドさん、GP さん、ジェリージェイゲームさんって並んでたから、そこはもうしっかり
子供向けのものもあるよみたいな、
ね、遊びやすいゲーム、そのあの GP さんやったらあの犬をしたしたやつだ
とか、
そういうの置いてて、子供向けにちゃんと真ん中あって、その企業ブースと一般ブースちゃんと分かれててってなって、うん、いや多分見たこと一回来てるから、
うんうん、
あのそうだね、そういう雰囲気に
してた、ね、今年もそんなにあの同じ感じやって、
なるほどなるほど、
同じ感じで、だからすごい盛り上がっていいイベントやったなっていうのと、いろんな人とね、こうあのホッサンのホッとするラジオ の、
うんうんうん、
あの方々を
数
去年から毎回捕まえて、
はい、
レゾンザギャラクシーをさするっていうなんか去年からの恒例イベントみたいな。
これから10年続くイベントがね。
そう、10年もう来年も多分捕まえてレッサーズギャラクションをやるっていう、
はいはいはい、
謎の集まり、その決め事あったりとか、うんうん、いろいろなんかで、もうご飯が最高に美味しいから、
うん、そうやね、
あの、うんうん、無理して来てください。
まあまたもうちょい下の子大きくなったらいい
かな。そうやね、
うん、車で行けるならいいよね。
そうね、
ちょっと遠い
車、まあ夜中のうちにもう一気に走るかやな。
うん、何時間かかったかな。5時間、
5、6時間かかるやろ。
5、6時間、その途中で止まってたらやっぱそれなりにかかるか、
ね。ただ新幹線しんどかったもんね。新幹線電車で行くのがちょっと大変やった。
そう、新幹線バス乗り継ぎもまあまあ大変やった。
だから車でゆっくり行くっていうのが、
車でゆっくり行く場合は運転手が大変やから、
だからもう、まあ、あ、着いたらすぐ寝かしてもうちょっとゆっくりさせて、 そこは、あのリニューリがちょっとやってこう、
はいはいはい、
子供がな結局移動時間長いと退屈するんだよな。
まあね、
うん、
だからそこの兼ね合いですね。
うん、けどまあ、あの
行きたいですね。行ったらね、何年か、まあ、まだまだ続くと思うんで、ボドゲ大使
さん多分全然、うん、あのやる気にみなぎってあって、その時の住処さん、うん、時の住処ホテル、
うんうん、
ね、そこを主催でやってあって、そこの人はもうなんか毎回もう、
うん、
ごめん、ありがとうございますみたいな、
素晴らしい
俺の努力を認めてもらえてるなみたいな一番大事なとこをねちゃんとあの守ってるんで、
はい、はい、
そんな感じで、あの、ボードゲーム大祭行ってきましたよのお話で、
いろんなところのうちの1個の話して、
は
い
は
い、
もう1個でもう限界
じゃあまた別の話は後日、
後日、
はい、はい、じゃあ後半はゲームの紹介しましょう。
はい、はい、
後半は私が喋るよ。
はい、
はい、喋ってください。
はい、ゲーム紹介のコーナーです
。はい、
はい、
と今日紹介するゲームは
レジサイドです。
レジサイド、
はい、大殺し、レジサイドって調べたら王族殺しとか
あ
る
ん
ですけど、
罪深いですね、
はい、これもゲームのフレーバーは
これね、あのファンタジーな世界で、
うん、
貴族たちを倒そうっていうそういうお話です、ね、
貴族は何をしたんですか。
悪いやつなのはず。
めっちゃさ、これさ、ストーリー広げられると思う。私かん、うん、考えてもいい？
あ、いいよ。
いや、でもね、俺多分ね、もうすでにあると思うの。
あると思う。
多分ね、それ俺も知ってんねん。
はいはい。
走れメロスっていうやつがあんねんな。
なるほどね。
ああ、
ま、おそらく。
まあ、レジサイドは簡単に言うとハック&スラッシュ？
ハック&スラッシュ？
タワーディフェンスかな。やっちゃうな。まあ、とりあえず。そのボス12体がボスラッシュが来るんで、うん、そのボスを12体倒したら勝ちっていうシンプルなゲームです。
ね、こう市民たちのイラストとか、うん、あと動物とかのイラストと、その、うん、なんだ
なんだ
数字1から、
J、クイーン、キング、
うん、
うん、
J だけ J、
J って何
ジャック
ジャック、ジャック、クイーン、キングの、 その王族たちね、
うん、はいはいはい、
が対立してる。
そう、まあ、構成はもう完全にトランプです、
うん、
で、1から10っていうのが基本的にあの
民衆側、
うん、あの民衆側の手札、
はい、
で、敵はジャック、クイーン、キングの12枚が敵ですと、
はい
はい、あの寝返ってくるっていうシステムあるんですけどね、
うん、
その、まあ、今回3人でプレイして、まあ、3人のルールでいうと3人やから6枚ずつ配ります、
うん
うん、1から10、4スートのやつを、シャッフルして配る。
そうで、スタートプレイヤーその手札6枚の中から攻撃っていう形で最初出します、
うん、
で、その、まあ、攻撃のはいろいろあるんですけど、まあ、あのスートによってその特殊効果が変わります、
うんうんうん、
基本的に相手へのダメージは数字の通りです、
はい、
だから8を出したら相手に8のダメージ、
そう、
うん、
で、最初ジャックさんは、
うん、
体力が20、
はい、
あります、
はい、じゃあ20削り切らな、
そう20削り切ったら次のジャックさんが出てくる、
うんうんうん、
で、それぞれのスートに効果がありまして、
うん、
そのハートやったら捨て札から、うん、あの山札に戻す。このゲーム、あの山札切れたらダメなんでね、
はい、
あとカードを引く、これが一番大事なんですけど、ダイヤの場合カードを引く、うん、このゲーム、うん、手札がなくなっても死にます。
まあ、が残りライフみたいなもんやもんね。
そう、ゲームオーバー、そのもう一人でもあの手札がなくなっ、もう防ぎきれなくなったらゲームオーバー、だから、うん、このダイヤがすごい大事、
うん、
ほんで あのクローバーはダメージを2倍、だから8のクローバーやと16ダメージ与える、
はい、
うん、バンで、スペード、うん、スペードはあの敵の攻撃を減らす、うん、このゲーム、
最初敵が反撃してくるんですよね。
そう、ジャックさんは10の攻撃力あるんですけど、うん、スペードの8出したら攻撃力2まで下がります、うん、であのその後その攻撃力分手札を捨てさせられる、殴られたということ、ね、うん、
はい、
だから手番が来た人はまずカードを自分の好きなカードを出します。
出す、はい、
で基本的にはその効果一旦無視して喋ると、うん、出した数字分相手の HP が減り、そして、ジャックさんだったら10の攻撃力で反撃が返ってくるから、はい、手札の数字が10以上になるようにしなければならない。
そう、は
い、
それで初めて防げた、
うん、
けど防げなければもう殺されたっていう、
は
い、殺されたということでそのゲームオーバー、
はい、
もうダメ、一人でも亡くなったら仲間の気持ちがみんなね、うん、あの大事なんで、
でカードがどんどんどんどん減っていくばっかりだから、はい、ダイヤのカードを使ってカードを引いたりであるとか、捨てた山札、あ、捨てたカードはどんどん山札減っていくからハードで補充するだとか、
う
ん、っていうのを繰り返していくゲームですね。
そうで12体倒すと、うん、あのクリアなんですけど、
12体
めちゃめちゃ難しい、
このゲーム
難しい、
相当慣れがないと、そのまあ僕らもね、うん、軽くやってみた結果、あの、はい、クイーン の, その, あの6、7枚ぐらい倒した時点で、あの、うん、もう無理ってなって、
そうそう、クイーン3人目で死にましたね。
そう、クイーンが攻撃力15、体力30に増えるんですよ。
増える、
えってなるっていう。
30削り金のきついし、
そう、
15食らったらまあ死ぬ、
まあ手札の数字で15もない、そう
6枚しか持ってない中で15を払わされるの地獄、
急に無理ってなるような。
数字でかいと効果がでかいから攻撃で出したい、
うん、
けど守らなきゃいけないから大きい数字は残しときたい。
そう、俺たちには守るものがある、
このジレンマで。も手札はもう6枚制限はもう守らないといけないんで、うん、
一時的にでも7枚になることはないんですよね、は
い、ないです。
はい、
あの配られるときに、あの例えばまあダイヤの10出したら10枚配られるんですけど、
うん、
全員1枚しか減ってなかったらもう1枚しか配られないし、
うん、
あの1人だけ6枚やったらその人には配られな い,
いう、そうね、
そういうあのオーバーするともうその部は無視されるっていう。
だからとりあえず引いて6枚になるように捨ててねじゃないんですよね。
そう、それで あ, のあとスペード、エースは他のカードと組み合わせることができるっていう特殊なカードになってまして、
エース1だけだとちょっと弱いもんね、
うん、まあ、1のパワーしかないんですけど、その効果が足されるんで、
うん、
そのもうすごいよ、あのクローバーの1とあのクローバーの10とか出すじゃないですか、
うん、
じゃあ22ダメ与えるし22攻撃力下げれるっていう、
うん、クローバーとスペードの組み合わせだったらそうやね。
あ、ごめんなさい、倍にはな11下げれる、
うん、
そうやね、うん、だからそういうふうにもう効果を掛け合わすこともできるし、
うんうん、
あの10までやったら同じ数字を複数枚出せるっていうルールもあって、
うんうんうん、
だから2、4枚出すと全部の効果で8打てるっていう。
ああ4数とのそれぞれの効果が合計値に対してかかるんですよね。
そう、そう、
うん、
だからそういう方法もあるから、
うん、
っていうのをなんとか駆使して助かろうっていう、
そう
ゲームなんですね。
ストーリー的には多分王族を倒せってやってるはずが、
うん、
やってるプレイヤーたちはなんとかしのぎながら耐えろ耐えろって言いながらやってるゲームみたいになってるね。
生き残りたい、
そうそう、
崖っぷちでもいいって感じになるんでそう、結構ね難易度高いんですけど、
うん、
そのなんていうんですかね、あのやってる時の緊張感がこのゲームたまんなくて、
そう、ね、
僕は、ね、それが好きなんですけど、どうですかね、OK、
やっぱね、あのこういう協力ゲーなので、
うん、
はい、
あのいわゆる相談禁止ゲームなんですよね。
うん、
そう、
確かに、
そうなので、あの、まあ、例えば自分回復持ってるよとか、う
ん、はいはい、
そういうのを言って言いたくても言えないっていう状態で縛っていくと難易度がどんどん上がっていくので、
うん、
まあ、最初はちょっと緩めてやってもいいかもしれないですね。
カードの内容を言っちゃならないんですけど、
ね、
もう最初フルオープンでもいいかなぐらい、
そうそうそう、
めちゃくちゃ難しいんで、
まあ、ルール慣れるまでは、
そう、
あの、ある程度
ある程度話してね、
いや、あの、ある程度デカめの数字で殴れるよとかぐらいの ゆるさで言うと、はい、あの遊びやすいかなと思いました。
手札見せなければもう最初は OK ぐらいの気持ちで うん、やらなあかんぐらい難しいんですよ。
でフルオープンでやっても多分ねキング4枚結構きつい
と思うけどね、
うんうん、何回もチャレンジしてようやくいけるかどうかやと思うので、まあ、最初の目標はキング1人を倒すでもいいと思う、うんう
んうん、あ確かにキングまで到達したら、うんそうちょっといなんか頑張ったなみたいな。
せやねキングのライフ40て化け物
無理そう絵柄もまたキング強そう
強そう、
うん、そう
でこれスートもねあのいろいろね各種族に、うん、多分ね、うん、あのスペードアンデッド系なんですよ。
うんうんうんうん
でキンあのクローバーが多分あの亜種族というか、
はいはいはい、
ちょっとこうねあの モンスター系の亜人間的なね、うん、あのリザードマンみたいなやつとかいたりして、うん、で多分ねダイヤはエルフとかなんかなっていう、まあエースはね何でかカモなんですけど
確かに
そう
エースは全部なんか動物がね可愛い動物が書いてある。
アートワークいいですね、うん。
ハートはなんかエルフ族みたいな感じの
うーん
なんかすごいイラストがねそのあの
ファンタジーのビデオゲームにありそうな
ありそう
アートワークですね、
うんうん、リニョリはどうですか。
私もさこの世界観がいいなと思っていて、うん、そのジャックをまず倒したら寝返ってくるやん、
うん、
で一番上に来るから、うん、次にダイヤを出した人が引けるっていう仕組みになってたりするから、
うん
うん、まあ次にそう、ね、そうクイーン倒すためにはそのジャック必ず必要ぐらいのパワーバランスなんですけど、
うんうんうん、このゲーム倒すとねあの敵が味方になるっていうなんかあの泣けるシステムがある
そう泣けるシステムエモいじゃんと思って、うんうん、
しかもよくあるゲームだと敵の時クソ強かったのに仲間になったら弱なるパターンですけどこのゲーム仲間になった時も強いんですよ。
強い
味方になってもねそのまああの今までの数字とは違うんですけど、うん、その11ジャックは11のパワーで殴れるんで、
うん、
めちゃめちゃ強いです。めちゃめちゃ、
まあ、たださこれホビージャパンが出してるじゃん、
うん、
でその多分昔からあるゲームなのかな。
その2020年に海外で箱で出てた、はいぽいんですよ。
あもうその時点で出てるんだ、うん、
それをこのパッその本当はその、ま、ゲームトランプカードサイズなんですけどそのパッケージに、うんま、キャラメル箱とかいうんですかね、
うん、そう、うん、なんかさしっかりしたプラスチック
キャラメル箱みたいな、プラスチックのキャラメル箱で、うん、だからあの遊びやすくしてくれてるんだなっていう。
あ、
うん、
でただねこのゲームその箱だけで箱に入ってるカードだけでやると算数がめんどくさいなと思うんですよ。数字の計算が結構入ってくる、
うん、
体力が30あります今6を出したので24が残ってます、
うん、
じゃあ24覚えたまま次の人どうぞってなるの大変なんだけど、うん、ちゃんとアプリがあるんですよ、ね、
そうちゃんとそのキャラクターのイラストと世界観に合わせた、
うん、そうで何のカード出したっていうのを入力したらその分相手のライフが減ってみたいな、
うん、
と
かそうちゃんと全部計算してく
れる。どの数字出したから、じゃあカード引いてくださいとかも全部画面に指示が出てくるようになってる、
うん、もうアプリ必須まで言っていいぐらい。それでえあの6カ国語対応
すごい6、7カ国語や
7か
すげえ、
すごいんすよ。
なんかさ本当にだからあの本当にトランプじゃん。トランププラスなんかこのジョーカーもあるみたいな、うんうん、
まあはっきり言っちゃうと完全にトランプです。
そうね、トラあの普通のバイシクルのトランプデックを持ってくれば遊べますね、
はい、あとめちゃくちゃもう言うと本当トランプで遊べちゃうんで、あとあの BGA にもあります。
あそうなん
です、うん、いや BGA でも遊べる。
それをいじってないのがすごい、
うん、
確かに
そう、うん、あえて
敵のそのパワーとかその体力のバランスだけでこう調整してるのがすごいな、
ゲームになってますもんね、
うん、けどトランプでやるにはもったいないぐらい本当にイラストがいい。
イラストいいよね。
イラストはいい。カードもしっかりしてる。
そうこの世界観が本当にあの出てて、ほんで、うんうん、あの、オールユニークです。
確かに、
うん、あのジョーカーの2枚でさえちょっと違うやろ、
あのゴブリン族っぽいゆるちょっとゆるいゴブリンの絵。
そうこの絵がねすごい良くて、世界観をすごいあの醸し出してるという感じがして、
はい、私のお気に入りはねスペードのエースの
アルマジロ
君ですね。かわいい。
ハートを日本語版で柴犬にしたらしいんですよ。ハートのエース。
あ、そうなんだ。ハートのエース。
なるほど。
あの他の外国じゃ違うんかな。
だからこれあのエース全部普通に動物のイラストやったらしいんですけど、うんうん、日本語版がこういう方そのこのカードになってイラストになってるって話は
こだわり
どっかに
確かに。じゃあ韓国語版とかはもしかしたらまた違ってるかも
ってことですね。違ってるかもしれない。
へえ。
あの韓国5番買ってもルール分かってたら、うんうんうん、あのそのデックで別に遊びにくくないので
確かに確かに、
うん、そういう方法もあるなっていう、うん、
そうね。カード自体ね言語依存ないからね、
うんうん、2020年出ててそのリメイクされてって形なんで、うん、結構古いじゃあまあもう4年経ってるんで、うんうんうん、ないんちゃうかと思われますけどちゃんとあの売ってますので、アマゾンめっちゃ12個とか在庫あったんでは
いはいはい、はい、
これはあの、面白くないからとかじゃなく目立ってないだけなんで、
う
ん、
確かに
あの今回ちょっと強く宣伝させていただこうと、
はい、あんまり SNS とかでは見ないけど、うん、そうあの西洋さんで遊ばせてもらったのが初めてで、
う
ん、
そうね、
うん、
そワンゲーム30分説明込み30分ぐらいやから隙間でも遊べるしね、
う
ん
う
ん、
そうパッケージもその小さくてシンプルやから、うん、あのどうなんやろうってなるよね。それ
なんかね、なんかの拡張っぽいのよ、
う
ん、
あそれもある
確かに。
だからなんかもう知ってもらったら遊んでもらえると思ってるからちょっと今回紹介させていただくこうと思います
、うんうんうん、そうですね、はい、ぜひぜひおすすめしたい、
はい、
しかもアプリの画面の、ね、トップ見たらね、はい、どうやらレガシー版がね今後キックスターターで出るみたいですよ。
マジで、
はい、
え
レジサイドレガシーって書いてる。
カミングスーンって書いてるからまだか、
まあ、これからキックが始まるんだと思いますけどでも、ね、確かにレガシーできそう、
できそう。
倒した相手が仲間に入るあたりとか、
うん、もっとちゃんとストーリーとかやったら
だからそう1から13じゃなくって14、15あたりが出始めるんちゃうかなっていう、うん、
けど俺こういうのカミングスーンになってるやつ、うん、来ないよ
なかなか
まあ時間かかりますかね、
まあ、けど
かさあるね、
キックあったらちょっと蹴ってみる興味は全然あります、うんうん、はい、はい、というわけで今回紹介したのはレジサイドでした。
はい、
最後
終わりエンディングでございます。
はい、
はい、ボドータのコーナーやっていきましょう。
はい
はい、ハッシュタグイカラジでつぶやいてくれている方をご紹介いたします。うん、一発目ゲナさん、
あら、
イカラジ第242回拝聴お猿、バザラと聞いたらお猿さんが思い浮かぶのはなんでなんだろう、うん、そんな謎を解くため私我々は PC9801 を起動した。
あ、
バザールでござるですね。
あ、よく覚えてますね
大昔に聞いたことがあるやつですね
ちなみにね PC9801 です。
ゼロ一じゃないのこれ。
丸一と呼んでください。
PC98 は知ってんねんけど、丸一もあんの。
パソコン98丸一。昔 NEC というあの日本電機なんたらなんですけど、そこがあの完全にパソコン業界を占めてたんですよ。
へえ、
うん。だからもうパソコンといえば NEC の機械っていうレベルになって、
はい、
その時にその PC6001、8001。9801とかその素晴らしいマシンをね、あの
当時のね
エロゲマシンをたくさん作ってくれたと
か、バザールでござるを知ってるな。
バザールでござる知ってる。
その時のパソコンのキャンペーンなんですよ、反則なんですよ、
バザールでござる。なんかね CM で聞いてましたね、
うん、
そう
けど全くパソコンに繋がらんやろ、
繋がらん
記憶が
うん、あのこの猿のね、うん、あの写真もつけてくれてるんですよ、アイコンというかマスの。
そうですね、うん、
そのキャラクターも見覚えはある、
あ
けどパソコンだとは思ってない
そうなんですよ。
つまり、うん、CM としては失敗です
反則としてそのパソコン買った時なんでかこのバザールでござるくれるから、
そう、ね、
どういうことってなる
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあ次は焼き鳥屋さん、
はい、
第242回バザールの商人会拝聴。お店屋さんごっこのゲーム版というイメージを受けました。子供会とか学童とかで使うと面白そう。バザールでござるって
言
って
ここにもここにもいた
マナクリは見たら焼け
焼こう
なんだマナクリ。
マナクリーチャーですね。
あ、
マジックザギャザリングの話です。
はいはいはい確かにバザールの商人ワンチャン、まあ、ルールが分かる、子供たち同士で遊べるかも。
うん、確かに確かに、
お店屋さんごっこの雰囲気あると思います。
そうですね、ま
あ
う
ん、あの他の人の交渉中待っとかなあかんとかがあるから、その辺ができる年になったらできると思う。
ルールがちゃんとあるごっこ遊びなんで、うんうんうん、なんか少し敷居は若干あるかもしれないけど、遊べたらね楽しめると思いますよ。
面白い、
うんうん、はい、
はい、では続きまして、
はい、スケロクさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ボドゲ大祭であのイカラジのイカさんとレースフォーザギャラクシー6人戦をプレイ、惨敗したけど楽しかったな、一緒にバザールの商人遊んでみたかったって言ってね、ありがとうございます。なんかスケロクさんとすごくなぜか距離が近づいて、
よかったね、
もうちょっと距離ができてって言いそうになった。その1日目の終わった時に、うん、
はい、
あのバザールの商人のブースがあったから、うん、あ、はいはいはい、あのなんかスケロクさん勝ったから、うん、夜やりましょうみたいな感じになってたんですけど、
はい、
スケロクさんがなんかこう帰ってしまって、は
いはいはい、
バザールの商人持ってる人おるって言って、あっってなってこうやれなかったっていう話は、ね、あったりはしたんですけど、
うん、なるほど、ニアミスでした。
はい、ね、レース・オブ・ザ・ギャラクシーはもうあの恒例行事にスケロクさん混ざっていただいてという、
はい、
ね、
まあ、
はい、
夜は遊ぶ
と、はい、また遊んでください。
はい、では続きまして、野沢国さん、怒涛の野沢国連打で
い
こうと思います。はい、野沢国さん、イカラジ聞いたドルマークいいゲームでおすすめということで、第242回バザールの承認になってライバルと足抜けの回でございました。はい、続きまして、
うん、
野沢国さん、
はい、
イカラジ聞いた、これは土星マークですね、
うん、
はい、第124回、テラフォーミングマーズを嫌いだった私が週1で遊ぶほど好きになったわけということで、
うん、
124回って、今の240数回やってるのの半分、
すごい、
多分5年ぐらい前、
全然覚えてない、
うん、相当前です、
ね、続きまして野田国さん、
はい、
イカラジ聞いた耳、第125回ボードゲームフリーマーケット9 in 三宮の話など、9、これ2019年なんで5年前ですね。はい、続きまして野田国さん、イカラジ聞いた耳、第126回タイムストーリーズホワイトシーズン完結記念超絶ネタバレ感想。
あ、そ、え、今それ聞いてわかるかな。
タイムストーリーズ5年前に終わってたん、私のスマホのトップ画面いまだにタイムストーリーズ
いつまでタイムストーリーズ。
おけんさん の, そのスマホの背景画面、うん、いつもなんか知ってるねんけどなってなってるけど、やっとわかったわ。
タイムストーリーズの箱絵を撮ったやつ、う
ん、あ、確かにあのしやすい、しやすい、
おしゃれだよ、
うん、おしゃれおしゃれ、
あの子供が生まれる前にこれにしてて、
うん、
で子供をホーム画面にするの人間に俺はならんぞってなって、その昔のまま変えてない。
なぜかね、
まあ、そうなると変えるもんがないよね。
そうなんですよね、うん、あの子供以上に上回るものが今ないから。
いや、もうしたら。
いっそのこと。
まあね、まあそれはそう。
タイムストーリーズめちゃくちゃ古いよ。
そうやね、あの当時はタイムストーリーズめっちゃ好きやったから、
やってた。
これをたまたま目にしたボードゲーマーが、あ、それタイムストーリーじゃないですかって言ってくれるのを夢見てこれにしてたんですけど、一回も言われたことはないです。
ないか、はい、じゃあもうないね。
ないですね。
だって俺でさえ
そろそろそろそろ子供の写真にするか。
そろそろね、もうやっといていいと。
あの方が反応される可能性あるかも。
確かに確かに。
はい、
はいはい、そんな感じですね。ハッシュタグイカラジひらがなイカカタカナラジでつぶやいていただけますと読み上げていきます。
はい、
お願いします、
うん、
では宣伝です。
はい、
少し先になるんですけれども、
うん、
はい、フォアシピール大阪が、
はい、
11月4日に開催されます。
はい、何曜日だい。
月曜日祝日、
はい
はい、3連休あるんですけれども、その最後の日という形になっております、
うんうん、
東京と大阪は同時開催でして、
はい、
大阪は11時から16時まで、
うん、はい、
天王寺区民センターというところでですね、
はい、
ちょっとややこしいんですが、四天王寺前夕日が丘駅、
うんうん、
はい、で降りていただいたら徒歩2分です、
うん、はい、まあ、天王寺からもね歩けなくはないんですけどね、
うんうんうん、
ちょっと冬場近くなってきて寒くなってるかもしれないんで、
まあ、11月確かに、うん、可能性あります。
まあまあ歩き、まあ、ちょっと歩きますね、う
ん、はい、まあ、エキスパートとかで調べていただいたら、うん、あのそのピンポイントに駅そこで降りてくれたらめっちゃ近いんで、
うんうんうん、
そうですね、
うん、
はい、でですね、35枠あったんですけれども、35枠全部埋まりまして、
出店者側、
出店者側が、
はい、
はい、なのであの体育館みたいなねところをいっぱいいっぱいに遊べるゲームが35個は必ずある、
うん、はい、1ブース複数ゲーム持ってきてたらもっとある。
はい、あのね2個まで持ってこれるので、
うん、はい、
あの2個持ってきてるサークルが全部あったら60ゲームある。
ああ、なるほど。
以上、
35個やから70ゲーム
70ゲームある、
はい、
その普段ね、あのゲームマーケットとかで私有ってまあ結構大変というか、まあ、空いてなかったりとかするから、なかなかね、あの座ってできなかったりするんですけど、
はい、
もう私有オンリー、私有ばかりのイベントなんで、
そうなんです
よ。もう立て込んで、もうあるいはプレイヤー忙しくするよ、こっちは。
確かに、
はい、もうね、チケット開催すれば、その11時から16時まで中抜けしてもいいんですけど、ずっと入れるので、
うん、
確かに
そう。で、 できるだけうまくあのスタッフが調整して、うん、あの、はい、もう空いてない人できるだけいないように努力しますんで、
そうそうそう、ずっと遊べるような仕組みを考えてます。
はいはいはい、
そうだから、あの来てください、
はいはい、だから最大70ゲームでしょ、
うん、
5時間でしょ、
うん、
およそ 4,5 分に1個やらないと全部終わらないですね
全部はマジでできない。
ああのコンプリートはやめてくださいそういうの
はい、まあ、1個ね、じっくり腰を据えてやるようなゲームもあるかもしれませんからね。
そうですね、あの、まあ、1時間以上かかるようなゲームはあの短時間ルールにしてもらったりもしているので、うんうん、まあ、パッパパッパとこう回れるかもしれないですね、う
ん、はい、
え、一般参加の方法は、
はい、一般参加はですね、ボードゲームベアというところで、うん、チケットの事前予約をしておりまして、う
ん、はい、
もう必ずこの事前予約のチケットを買ってください、
うんうん、
500円です、
うんうんうん、
はい、500円で1日中遊べます、
うんうん、
はい、はい、なので、まあ、チケットはその電子チケットを、受付で見せてもらえたら入れるという仕組みになっておりますので、
うんうんうん、もう一般参加も受付開始してますか。
受付開始してます、
はい、
イカラジの、アカウントでも、リポストしておりますので、はい、ご確認ください。
お願いします。
そもそもなんですけど、
はい、
フォアシピールではゲームも買えるんですか。
買えません。
なるほど、
ん、
はい、どんなイベントなんですか。
私有ができます
なるほど、
そのゲームはどこで売られる可能性が、
ですね、その2週間後にあるゲームマーケット秋、
うん、
もしくは、もしくは来年にある BGB
ですね、ボードゲームエキスポジャパン、
はい、ビジネス抜けた
抜けたけど
もういいや
そこで販売される予定のゲームがですね、まだ出てないものも含めて、う
ん、はい、
遊べるということで、最新のね、こうボードゲームニュースを知りたい人がぜひ来てください、
は
い、
超新作で、ね、うん、遊べますから、
し、はい、まあ、過去に、ね、出たゲームなんかも置いてるサークルさんいらっしゃると思うので、
うんうん、
はい、ボードゲーム好きだなっていう人、もしくはあんまり遊んだことないけどなみたいな人も来ていただいて全然大丈夫です、うん、
お願いします、
はいはい、
そしてもう一個だけいいですか。
続きまして、
うん、続きまして、マーダーミステリー作りました。
はい、誰が。
私とジルさん
誰知らんな。
そうですね、まあ、完全にその友達と組んでマーダーミステリー作ろうということで、うん、今回作ったんですけれども、
すごい、
犯罪のジェミニというタイトルのゲーム、マーダーミステリーです、
うん、はい、それはどうやったら遊べるんですか。
今のところ、
うん、
契約してる、
うん、
お店、マーダーミステリーのお店で遊びます。
専門店さん
で、専門店さんで、うん、GM 必須で遊ぶゲームです、
うん、はい、
はい、お店がですね、この間決まったので発表します、
うん、
はい、大阪は長靴梅田さん、
うん
うん、
はい、
長靴
梅田さん、うん、はい、東京はクイーンズワルツさん、
はい、
うん、
広島はアプリラポルタさん、
はい、
で福岡、ハローハローミステリーさん、
はい、
ということで今のところ4店舗で遊べます、
はい、今後もまだ増える予定も、まあ、
そうですね、うん、ホームページ見ていただいたら公演店舗の募集っていうのがありますので、
うん、
はい、そちら、から申し込んでいただければ、
うん、
店舗さんをね、うん、公演の契約できます、
うんうん、あるいは、はい、行きつけの店舗、ご贔屓されている店舗さんがあれば、
はい、
そちらの方に反省のジェミニーっていうのがあるらしいんですけど、ここではやらないんですかって言ってもらうといいかもしれません。
あ、いいですね、
言ってほしいですね、はい、
言ってもらえたら我々が営業しなくてもよくなる
助かる、
うん、ね、もうね、このラジオが今営業になってるんで、
はい、店舗の方で聞いてましたらぜひよろしくお願いいたします。
7人シナリオ、210分、
はい、
ジャンルは SF となっておりますので、はい、リンクを貼っておきますのでぜひ見てください。
はい、
とってもビジュアルがいいので、キャラクタービジュアルがめちゃめちゃいいので、
うん、メインの、ね、アートワークがいいんですね、
はい、
はい、実際ね、公開したその日にめちゃめちゃ、
うん、
X で拡散されてまして、
うんうん、反
響良かったですね。
良かった、は
い、ありがたいことに、
本当良かった、
はい、
俺では何の感想も出ないよかったと思います。
実はね、私も今回は、ね、全く関わってないので、
うん、
逆にこれ今度プレイヤーとしても参加する予定が立ってる。
なるほど、それは結構、うん、いい 辛辣な意見を。
あ、確かに
完成した段階でね。
そうそうそう、
今回ねテストプレイに参加してもらうことがタイミング的に難しくて、うん、そういう なったから、もうあの完全に情報シャットダウンして家の中
で。すごいな、そうおけさんが全くあの家庭内不和で、
もう私はこのそのジェミニーの話は一切しないっていう形で、俺はプレイヤーでやります。あ、
そう見えないようにしてます。
仲良いけど、そう話をしない。
そうだからたまにあのなんウェブ通話をする部屋、うん、ウェブ会議用のなんか、まあ、書斎じゃないけど、うんうん、部屋があるんだけど、そこにあのペラッとめくったら大変なことが書いてありそうな紙が落ちてる時がある。これは多分ネタバレの紙だろうな。スッて横に抜けるみたいなことはしてました。
そうなんですよね、お気に入りの手にはなぜかその部屋がね、
はい、
あるんで、
サービス用の
もうあそこで YouTube も撮れるよ多分。
あ、配信用の部屋
片付けんと無理かな。ダンボールが
いや片一方だけ片付けて、ね、いけるか。
そうね、
はい、はい、まあ、そんな感じで、ね、宣伝させていただきました。
はい、
よろしくお願いします。はい、ではエンディングメッセージです。はい、このラジオはスタンド FM にて配信されています。Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Music からも聞くことができます。うん、イカとりのりと OK のいかがわしいラジオで検索してみてください。また、ご意見やご感想は X アカウント、@IKARAJI あてか、ハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
はい。
では、今回のお相手は、
イカと
りのりと
OK でした。
いかがー。